三船と海。皆さんは先生がなぜそんな立場でマグロ釣りを始めたか理解しなければなりません。また皆さんは先生がなぜこのような種類の訓練を考え出したかを理解しなければなりません。世界には4つの主要な漁場があります。1つはノルウェー近海であり、あとの3つはアメリカの沿岸にあります。その他にも漁場はありますが、主要な漁場はこの4つです。言い換えれば、皆さんがどのような種類の魚を探そうとも、その魚はアメリカ沿岸で大量に見つけることができます。一般的なアメリカ人が魚の価値を知らず魚を食べないことは悲劇です。魚は一つのサイクルを成しています。すなわち魚が生まれてから死ぬまでです。魚がただ死ぬことは本当に無駄なことです。魚というものはより大きな魚か人間に食べられるためにいるのです。魚はタンパク質とその他の栄養を多く含んでいます。もし我々が魚を食べずただ死んで海底に沈むのを放っておくとすれば、それは本当に無駄なことです。また6年ないし7年前にアメリカは漁業戦艦水域というものを宣言し、外国の船はその海域に入ることができなくなりました。このような宣言は政治問題となっています。日本やイタリア、ドイツのように経済の一部を漁業に依存している国々は、このような水域を設けたことに抗議をしてきました。それと同時にアメリカ人はあまり魚が好きではありません。だからあまり魚のことに関心を持ちません。そのために漁業に対して率先して新しいことをしようとする者が誰もいません。先生は将来に対する心配から、海を中心とした教育プログラムと事業を始めたのです。陸地において農業をするとすれば、基盤を築くまでに20年かかります。しかし海で始めれば、わずか5、6年で結果が出始めます。海は金よりも人間によってよく利用されることを待っているのです。問題は人々がそれについて知らず、あまり関心を持たないことです。アメリカ人が漁業に関心を持たない理由の一つは、漁業それ自体の性質にあります。大きな船団が漁業に出かけるときには、3ヶ月から6ヶ月海に行って操業します。その間、漁師の妻は家に行って何もすることがないので、しばしば夫以外の人とどこかへ行ってしまうということがあります。そのために海の町で成長する若者は、漁業には一切関わりたくないと思っています。そして彼らはオフィスの中でできるもっと良い仕事を見つけようとして、大都会へ行ってしまいます。例えばこのグロースターの町は、200海里水域が設定される前は、非常に栄えていました。多くの外国船が出入りして、物を買ったり、荷を積み込んだり、下ろしたりしていました。それでこの町の若者たちは仕事を見つけて、ここで働くことができたのです。本当にグロースターは忙しく、そして繁栄していました。ところが、その漁業戦艦水域の宣言が出た後には、多くの若者が逃げ出してしまい、グロースターはどこかゴーストタウンのようになってしまったのです。出入りする船がなく、仕事をする若者がいなければ、誰がこの町の主人となるでしょうか。ムーニーたちが数年前に現れました。我々が最初へここへ来た時には、人々はムーニーたちは最も悪い人たちであると考えました。彼らはレバレント・ムーンを何か恐ろしい妖怪でもあるかのように見て、レバレント・ムーンとムーニーたちを追い出そうとしました。しかし実際にはムーニーたちは良い人の中の最も良い人であろうとしています。今や人々の態度も非常に意地悪であった昔から今のように温かく歓迎するような態度へと変わってきました。多くの人たちが豪華な船をこの町に持ってきました。彼らはデッキの上に座ってシャツから大きなお腹を出して我々に向かって、へい、お前たちは誰だ、お前たちは何をしているのかと叫びました。彼らは非常に意地悪な心を持ってそういうことを言ったのです。最初のうちは誰もマグロ釣りについては何も知りませんでした。我々は様々な針やその他のものを買いに回りました。何人かのメンバーは先生と共に行きましたが、彼らもまた何も知りませんでした。すると人々は店の中で、ああ、あれはレバレントムーンに違いないと囁いたものです。ある時などは先生が店に入っていこうとすると、店はドアを閉めてしまい、入ってくるなと言いました。そこで先生は直ちにドアを開けろと言ったものです。最初の頃、先生はその店の主人が持っているある種の特別な釣り具を求めました。 しかし店の人たちはそれを先生に見せようとはしませんでした。それどころか先生が望んでいたものとは違った釣り具を出してみせました。先生はこうしたさまざまなことを耐え忍びながら続けてきました。先生は自分自身が利益を得たくて行ってきたのではありません。これらの海の町を再び繁栄させたいと思ったから行ってきたのです。マグロ釣りの背後のビジョン。先生の目標はアメリカの海岸都市を再び発展させ、世界中の人々に食料を供給するために魚や海産物を輸出できるようにすることです。皆さんの中にはなぜグロースターのように小さくてつまらない町に呼ばれたのか不思議に思っているでしょう。皆さんは迫害や困難な状況を克服する先生の精神を相続しなければなりません。なぜなら先生はいかにして世界を救い、また全世界の人にいかにして食料を供給するかというビジョンを持っているからです。皆さんが乗ろうとする船は先生が設計し、メンバーたちが建造したものです。9年間の経験の後に先生はグッド号の船を建造したのです。これらの船を最初に建造し始めた時、誰も経験を持っている者はいませんでした。神山は船を建造する先生の計画を初めて聞いた時、全く途方に暮れていました。彼はショックを受けた顔をして、何ですって、我々が漁船を建造するんですかと言いました。彼は先生がそのような船を作ることを、先生が言い出さないことを願っていましたが、先生は最初の年は150隻を建造しなさいと言ったのです。そのことを考えてみなさい。そのように多くの投資をして出来上がった船が、その船を価値について何も知らない全く未経験のメンバーたちに一隻ずつ与えられたのです。これらの船を持ってメンバーたちはいかにしてマグロを釣るか訓練を受けました。我々が建造した船一隻ごとに非常にたくさんの汗と涙と祈りが込められていました。皆さんはそれを理解できないかもしれませんが、そのような精神がそれぞれの船の中に込められています。もし皆さんが本当にこのことを理解するならば、皆さんは船に乗るときに涙を流すはずです。先生が初めてグッド号に乗ったとき、先生は泣いたでしょうか、それともあまり深刻に考えずに笑ったでしょうか。皆さんはどう思いますか。だから皆さんはふさわしい態度を持って、これらの船に連結されている霊的なかつ国際的な因縁を相続するために祈らなければなりません。世界中の国々がこれらの船の建造を助けるためにメンバーを送りました。そしてそれらのメンバーたちはこの船を建造するために彼らの汗と涙を投入したのです。誰も何も分かりませんでした。彼らは文字通り一から始めたのです。誰もどのような材料を買ったらよいのか、何を最初にしたらよいのか知りませんでした。先生は船一隻の価値は将来は10万ドル、いや100万ドル以上の価値になるだろうということを知っています。なぜならば人々がこれはレバレントムーンによって作られた船であるというからです。このために先生は船を建造するメンバーたちにできるだけ最高の質の材料を買うようにと指示しました。彼らは中途半端なものではなく、最高の水準の船を建造しなければなりませんでした。将来、いつの日か50州の各地がたとえ州議事堂を売ったとしても、ワンホープを買うであろうことを先生は知っています。ところが、統一教会のメンバーたちの中には、これらの船を見たくもないし、これらの船から逃げ出したいと思っている人たちがいます。そういうことを先生は目撃しています。先生の目標と願いはこの船の中に投入されているにもかかわらず、他のアメリカのメンバーたちはそのことを理解せず、この船から逃げようとしています。皆さんが先生がオーシャンチャーチを始めた時からの御言葉を読めば、そのメッセージがいかに重要でいかに真剣なものであるかがわかるでしょう。しかし先生がそのような説明を与えた後でさえも、多くのメンバーがこのオーシャンチャーチの活動から離れていきました。それは恥ずかしいことですが、先生は諦めることはできません。先生はこれをアメリカの若者たちに与えたいと思っていましたが、彼らはその機会を得ようとはしませんでした。だから先生は若い日本のメンバーたちを連れてこなければなりませんでした。最も価値のある貴重な宝を見つけるためには、最も困難な道を行かなければなりません。それが真理です。今年の夏、ここにいるアメリカのメンバーは自発的にここに来たのですか？それともここに送られてきたから来たのですか？皆さんは本当にここにいたいと思いますか？まだ先生は皆さんを信じられません。 皆さんはそれを先生に示さなければなりません。これまで非常に多くのアメリカのメンバーたちがこのオーシャンチャーチの活動から離れ逃げていくのを見てきました。もちろんある者にとってはそうする十分な理由があったかもしれません。先生はただ黙って彼らが来ては去っていくのを見てきました。しかしその間、先生はこのオーシャンチャーチの努力に対する先生の目標と先生の精神を決して変えませんでした。なぜかそれは先生がその価値を知っているからです。もしアメリカの若者である皆さんが釣りに出かけていくならば、誰が皆さんに指を指すでしょうか。誰もいません。ところが先生が韓国人であるがゆえに、先生に対しては皆が指を指したのです。皆さんはいかなる困難な状況の中でも、いかなる迫害の中でも、皆さんが通過するすべてのものは、先生が皆さんの前に通過していることを覚えていてください。わかりますか？先生は決して引き下がることはしません。常に前進します。人々は今年になって、レバレント・ムーンは昨年ダンベリーの刑務所にいたのが出所してきた。彼の運動は彼がダンベリーにいる間に少し衰退したに違いない。彼らは昨年20隻かそこらの船を出したが、今年は10隻かそこらしか船を見ないだろうと言ったかもしれません。しかし先生はそうではなくて、今年70隻の船が漁に出るようにと命令しました。皆さんはそのような精神を持っていますか？先生は、皆さんは外部のアメリカの若者と同じだと思います。皆さんは同じタイプです。皆さんはそうではないと叫んでいます。しかし同じタイプだと思います。どう思いますか？本当ですか？本当ではありませんか？先生は皆さんを信頼することはできません。皆さん、先生に見せてくれなければなりません。皆さんが実績を持ってくるときに他の若者とは違っていることを先生は知ることができます。今から我々は異なった道を行くのです。それができますか？手を挙げなさい。できますか？先生の話を理解できなかった日本のメンバーたちは手を挙げる機会を逃しました。皆さんが乗っている船は世界の漁船の中でも最高のものであることを忘れてはいけません。そしてそれがレバレント・ムーンによって作られたものであることを忘れてはいけません。我々がこの船を作ったのであり、ムーニー精神がこの船を作ったのです。我々はお金を儲けたいからではなく、アメリカの精神を再び蘇らせたいと願ったからです。このグロスターの町自体が消え去るまで、我々は毎年ここに来るでしょう。我々はこの町の面倒を見ます。我々がこの海の面倒を見るのです。今晩、ここには約200人の人がいます。誰しもが同じ状況の中にいます。全員が2本の手と2つの目と、そして手足は無傷でいます。先生は皆さんと同じようなものを持っていますが、しかし人々を指導する能力とか、戦う精神とか、物事を諦めないことは、ここにいる200人を合わせた以上の能力を持っています。その違いは決意と献身、つまり精神の中にあるのです。これで本日の訓読は終わります。このゴディブルはご視聴いただいている皆様のご支援で成り立っています。詳細はgodibru.orgをご覧ください。